それではただいまより改めまして第2部70回未来構想戦略フォーラム世界の教育日本の教育第2部といたしまして対談フリーディスカッションの時間を持っていきたいと思います。今回の対談は本日の発案者である本山克弘先生と未来構想戦略フォーラム共同代表の大脇淳一郎先生による対談になります。
皆さん本当に貴重な時間でですね、私問題のですね整理をする意味で10分ほどですね対談しまして、その後皆さんのですね質疑を受けたいと思います。今日ですね本当にお話をですね打ち合わせたわけではないんですけども、本当に私が今まで考えてきたことと同じですね方向で、考えてらっしゃるのに、本当私は内心は驚くほど の考え方がピタッと合ってるんですね。で問題点といえばたくさん挙げて、これをディスカッションするとすぐもう経っちゃいます。例えばですね、今日東大医学部で長年教えてらっしゃった海野先生もいらっしゃってくださってますが、本当は東大がですね変われる可能性があるのかどうかね、僕はすごくそれに関心を持ってるんですけども、東大が本当に世界のためのですね人材養成の大学と変わってくれればいいなと、明治以来ですね官僚養成のために作った東大ですけども、明治以来の百数十年前のですね同じように国家に有利な人材養成の大学としての理念でやっているからダメであってですね、もっと国際社会を要求して、日本が世界から要求されてですね、僕そういう人材養成のためのですね大学に変わってくれたら、本当にですね世界のためにも日本も大きく変わるんじゃないかと思うんですけども、いろんな状況からですね難しいことは分かってます。今から40年前東大がですね休校になったり早稲田も休校になったりした、大学問題が政治問題化した時代感でですね、大学がいろいろ出てきて東大やいろんな大学も変わったかもしれませんが、しかし国立という枠とかですねいろんな状況から難しいことを感じますが、まあ、こういう問題も本当はディスカッションしたいこともあるし、また塾の方もいらっしゃるから塾のいろんな問題でですねお聞きになりたい方もいるかもしれません。そこで私は時間を省くためにですね最後の結論であったこれから の未来の日本の教育構想という面でですね提言をいくつか、もてあわさんされましたが、まさに私も同じ方向でですね提言しているのでありまして、一つは中等教育の国際的な視野を持ったですね中等教育の重要性と高等教育の重要性を言われました。私も、長年ですね自民党なんかの政策の手伝いしたり、あるいはこの未来構想で7年間ですねいろんな皆さんとやってきた中でですね、その結論、日本をですね活性化するための決め手としての2つの提案をですね今皆さんこのお手元に書いてるんですね。一つはやはり国際、茂山さんも提言したようにですね国際社会で活躍できるようなですねそういうリーダーのですね養成の大学が必要じゃないかと、ハーバードやですねケンブリッジなんかと模してですね行って、日本のためというよりも世界のこの問題を解決するためにですねどんどん活躍できるような人材を養成する教育拠点、高等教育の機関を作るべきじゃないかと、まあ、そういうことでですねなんて言いますか、それだったらお金がないんじゃないかなんとかってありますけど、金がないわけじゃなくてですね結局そういうビジョン、目的、志がないということが問題じゃないかと僕は思うんですが、そういう点で、これを実現することこそですね私は今残っている人生の余生でですね私はそういうことの準備をすべき、まあ、だとは痛感している次第です。まあ例えば筑波大学作られたですね先生とかですね国際大学作った方とか、あるいは大分のですねアジア平和大学作った方とか、いろいろいます。国連大学作った伊勢先生もよく来てくださいます。まあ、こういうようなですね中の流れでですね今本当に、私たちの英知を結集しですね志を結集してやればアジアを代表する教育館をですね私たちは作るべきだったということが第一点で、これについてのですね提言がいろいろあるんですが、もう一つ今日は僕は本山さんに聞きたいのはですね私はソフトパワーのこともあるんですが、文化力のこともありますが、国際社会にですね日本のですね青年を今2、3000人ぐらいですね海外にあれで送ってますけどもですね海外青年局で、それじゃなくてですね 20歳前後のですね、青年を数十万人のところ、数百万人でもですね、海外に送って、2年とか3年とかですね、その国に行って、その国 で自分がどれだけ役立つかですね、やっぱりボランティア化、国際ボランティア活動を僕は国策としてやるべきじゃないかということを、この7年間の間に痛感しております。そういうことを、ある中曽根先生とか、あるいは、安岡先生に直接話す機会があったので、申し上げたら、本当に賛同してくださって、特に安岡先生なんか、救えたいみたいな、その通りとこう言ってですね、自民党の国家戦略の事務総長されてた時ですけども、おっしゃってました。まさにですね、今日本の起死回生の僕は、方策というのはですね、国際社会に若者をですね、出すことではないかと。そういう提言をですね、韓国の代表のですね、キン・ヨンゴ先生にお話ししましたらですね、どうして日本だけでやろうとするんですかと、日韓の共同の青年がやったらどうですかということでおっしゃいました。本当にそういう意味でですね、日韓が共同でですね、世界のためにですね、平和部隊を作ってですね、どんどんこう入れてかける。そしてこの ODA なんかの資金は物の援助よりも、そういう教育投資でですね、そういうところで使ったらですね、いいんじゃないかと。いう思います。語学力もつくし、問題解決能力もつくしですね、本当にそういうことの経験のある人こそですね、文部科学省やですね、外務省の僕は管理職のですね、有資格条件として僕はすればですね、優秀な青年も来るだろうしですね、どんどん来るだろうし、韓国の学生も徴兵制をですね、どっち選ぶかって言ったら、そっちで行く青年、優秀な青年も多いと思うんですよね。そういうことこそ日韓関係も良くなるしですね、僕はすごくこれを進めたらいいと思うんですが、これについて具体的なですね、母親国家として日本がですね、世界に貢献するという面の方策として政策としてどう思われるかです。この2つの提言、これをちょっとコメントいただければと思います。よろしく。
立つということで、まず、2番目 の, そのボランティアに、海外にボランティアに、2年3年と通していくというご提案なんですが、非常に私も、賛同する内容に感じます。で、私自身、私自身の経験としまして、大学時代、本の中でも少しだけ触れたんですけれども、大学時代に、南米のパラグアイという、南米の中で一番貧しい中の一つなんですけども、その国に、ボランティアで行かせていただく機会を得ました。約1ヶ月弱なんですけど、非常に、価値観が変わるというかですね、ものの、見方、世界観というものが変わる経験をさせていただきました。水道も電気もないところに行って、学校を、建設、学校を発展させるためのちょっとしたお手伝いをしただけなんですけれども、そういった経験が今の私自身の進路や考え方を形成していることは間違いないと思っています。で、これが単なる1ヶ月間だったので、自分の無力さを感じて帰ってきたんですけれども、自分が何かできないかと、その貧しい人たちのために何かできないかと思っていたんですけど、一生懸命働きましたが、特に何もできずに帰ってきまして、その悔しい思いを、持って、これからもっと、一つの技術や、知識やまた思いを持ってやっていきたいという思いから、現在に至っています。それが、1ヶ月だけじゃなくて1年、2年、経てば2年、3年やれば、語学力もつき、また、問題意識も高まり、技術も身につけた上で何か一つ貢献、若くても貢献できる内容がございますし、またその2年3年の経験を持って帰れば、非常に高い意識で勉強なり仕事なり取り組めるのではないかなと感じます。システム上、お金がどうやってお金をやるのかと、あるいはいろいろな問題、難しい面というのはあるとは思いますが、基本的には私は非常に賛同したいというふうに思っております。もう一つ目が、
国際大学、また国際指導者大学創設。
そうですね、それも、自分の発表の中でもありましたように、私の一つのテーマでありまして、大学をより国際的に、そして、世界の発展のために、そして平和のために人材育成できる国際的な大学と ていうのを私自身も微力ながら何かお手伝いできないかなというふうに模索しておりますので、それも大いに賛同させていただきたいというふうに感じております。
今はですね、この、未来構想も第2期のですね、7年計画を立てるにあたってですね、私はこの2つをですね、未来構想の目標にしたいと思っているんですけど、皆さんどうでしょうか。よかったら お拍手をいただきたいと思います。やっぱり志を持てばだんだんにですね、人も集まるしお金も集まってくるしですね、できないことないんですよね。どでかい夢を描いてですね、やっぱり実現しないといかないんじゃないかと思うんですね。そういうことで第2期はやろうと思いますが、現在実はですね、前回畑野先生が70年記念で講演された時に質問した石山君というのはですね、韓国でボランティア活動をやってまして、今ベトナムとかカンボジア、ラオスにスタッフとともに行ってまして、伊勢先生もこの今ベトナムにですねいらっしゃってるんですね。そういうようにしてですね、本当に皆さんが国際社会の中で役立とうとして模索されています。今回はですね、この次の7年にあたってですね、このフォーラムをやるだけでなくて、具体的にですね、各国をつないでですね、この国際協力のできるですね、体制を、フィールドエデュケーションといいますか、どんどんですね、皆さん出かけていってですね、お互いに交流するような、そういう流れを作りたいと思っています。からもう一つは、毎週土曜ゼミみたいにですね、塾的にですね、やっぱりこう、毎週でもですね、本当に志のある人が集まって、勉強会するというか、そういう塾的なものをですね、やりたいと思っています。そういうことで、3つぐらいのですね、構えを持って、大きな、国際大学の、国際リーダーのですね、養成の大学創設と、国策として、国際ボランティア制度を制度化するというようなことにかけていきたいと思いますが、よろしくお願いします。では、一応、これは、一つの今回の方向づけの問題を、ご提案しましたが、あとはですね、フリーディスカッションでできるだけ皆さんにですね差し上げたいと思いますので、どうぞご質問ありましたら、どうぞ。
はい、それではですね、これからの時間は、フリーディスカッションといいますか、質疑応答という形になるかと思います。クエスチョンというか質問のある方がこちらの方でご指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
じゃあまず一番前、時間の関係で2人行っていただいてから答えてもらった
ほうが
いいと思います。どうぞ。
北東アジア研究所の所長で宮本と言います。現在国会議員と、これは議員秘書ですね、これは自衛隊、公安、警察、マスコミ関係の方々を協力しております。それ今日本当は本山さんが言いたいことを全部言いたいじゃないかということで、ちょっと甘なる質問、短い時間でやりますからね、お聞きたいね。で、ちょっと宗教教育という問題が重要。
マイクをちょっと話してください
。一つの宗教教育という問題が非常に重要なんですね。というのはサッチャー、レーガンは宗教教育を強化することによって、教育の多大なる成果を上げたという方も定評があります。そこから現在、中央アジア、アメリカはですね、イスラム教が非常に活発化しておって、教育が拡大しております。中国は2年前に8000万のクリスチャンがいたんですね。地下教会を含めて、これが1年後に1億5000万になりました。倍になっちゃった。しかも彼らは、住居覚悟で伝道してるんですよ。急速に増えてるという。ロシアでギリシャ正教が非常に活性化します。いただきはご存知の通り。で、日本の場合もですね、かつて、ここにありましたように、寺子屋がありましたけども、その定理が宗教心がありましたね。これが倫理、道徳の元になっている。神学ということがありますね。モロ教祖とか、これで一気に日本に倫理観を普及したんですけど、ぜひその宗教心に関して一つお答えいただきたいというのは一つあります。もう一つは人格教育。これ人格のある人がないとできない教育なんですね。だから人格者を発掘して、これをチーム化してですね、この人格者に人格教育させる。これをね、次やっていきたい。私には仏教、神道の、その宗教のトップリーダーを訪問しましてね、あなたの教団の最高レベルの人格者を推薦してほしい。私の学校の人格者、私の町の人格者、一つのレベルアップ、リスアップしましたね。これをまとめて本にしようと思ってるんですよ。人格者ないと人格者ってできないんですよ。だから宗教心のある人が教育したら全部宗教心持つ。人格者が泣きながら教育すればね、みんな人格者だ。こういうものをね、ぜひ一緒に立ち上げたらいいな、支え方もお手伝いしたい。 で私が喋りますと、お客様よくですね、宮本さんやるなみたいだと言うんですよ。でね、何でかんでも講演させてくれない。私がヤクザである理由は言いましょうか。私はアジア、アフリカ、東南アジア、ずっといろんな国回りまして何を見たか、本当に悲惨なね、かわいそうな人をたくさん見ました。スリランカに行った時に手足の折れた子供がいましたね。親が折るんですよ、手の足を。その物の上で家族が食うために健常者と生まれた、ね、子供の手足を折る親の気持ちもあるでしょうけど、その子供はいかにかわいそうなのか。タイ、その他の国ではね、15歳まで満たない女の子が家族を食わせるためにね、ゴールガールやってるんですよ。その年半もいかない子は見知らない恐ろしい男に抱かれるね、気持ちを想像してみてください。どういう気持ちか。はるか私に遠い年齢でね、エイズになって死んでいきます。私はこの子供たちのことをね、自分の娘と重ね合わせるとしょっちゅう泣きながら涙がこぼれますね。そしてこれを放置するんだったら、神様、あなた神様じゃない。私祈る時はね、自分の部屋でその子供を思い出し、娘と重ねまして、その子供を見る神様の心を思いますとね、祈る言葉が出ないんですよ。ずらっとうずくまって泣くばかりですよ、しばらく。時には号泣しますね。言葉が出ないんです。しかしその涙の中でしか伝わらない深いものがあるんですよ。それが私のモチベーションです。だから宗教というのは深いんですよ。だからそういう意味でぜひですね、本当に人類のためにいつも涙がある人になっていただきたい。そのかわいそうな人類を見るね、神様の心痛を持ってね、涙する人間に皆さんなっていただきたいんですよ。私は高校の時に人類のために働こうと思った。その時に金も命も名誉もいらんという決意しました。怖いものがない、失うものがない。それで不正は働くものが目の前にいてね、自転車の目の前にいると血が沸騰するんですよ、怒りで。だからいつも血圧は高いんですね。長生きできないかも分かりません。本当に血が沸騰するんです。ですから、まあ、もし皆さんがね、そういう血が沸騰する変な男の話聞きたいとかありましたらね、ねじ込んでやらせていただきます。本当の本音をね、言っていただきたい。宗教、人格についてね、ちょっと深いところ、私ないところをたくさん持ちってことよく分かってますから、その相関のところを教えていただきたい、ということを、ぜひお願いしたいと思います。どうもすいません、こんな調子なんです、いつも。申し訳ないです。
あ、その前にもう一人、田中さん、二人を言ってやってから、その後、答えてください。どうぞ、田中さん。以上、ついでに質問でしょう。どっち向いて話すんですか。以上、こちらに。二度、どちらに。
いや、僕は、はい、まあ、皆さんに、全体に話したい。はい。はい、まあ、大山さん、大松さんにもお話したい。今日いろいろ非常にいい話をお聞きしまして、本当に感動しました。で、しかしながらですね、私はやっぱり戦前戦中戦後生きてきておりますので、やっぱその経験をですね、やっぱりお話ししたいわけなんですよ。それで結局ね、日本が歴史教育やりってませんよね、ほとんど。このね、日本の歴史は世界一の歴史なんですよ。日本ほどですね、もう、まあ、細松さえとかね、竹内文書とか、いっぱいものすごく1万年も昔前のものからの歴史が隠されてるんですよね。で、それをね、まるっきりやらない。世界に冠たる歴史を持った日本なんですよ。これはね、世界のどの国を真似ることができない。その歴史をね、学ばないでですね、諸外国に行って、みんなと同じレベルで話したらですね、僕はね、もうちょっとね、日本のアイデンティティをしっかり持ってね、行かないと僕はいけないと思うんですよ。
海外に行ったら、まだそれごとの必要性あって勉強するってことあるんですよね。うん、日本にいるよりも その必要性が出てきて聞かれるから。
うん、まあそれはそうですけどね。で僕は今あの西郷隆盛さんの命もいらず名もいらず、ね、その気持ちにの人が育ってくれないと日本は滅びます。以上です。
はい、じゃあそれに対して、
じゃあそれに対しまして本山克弘先生コメントをどうぞ。
はい、ご質問ありがとうございました。まず最初の質問、宗教教育についてなんですが、私自身、講演の中で、まあ、人格教育あるいはアイデンティティ教育という話をさせていただきましたが、まあ、アイデンティティ教育をするには宗教教育は避けては通れない、むしろ根幹にあると思って考えております。私自身宗教教育の、まあ、修士号を習得したんですけれども、その、前提にあったものが2つありました。まずは私自身がアイデンティティをしっかりとしたものを確立したいということ、それをさまざまな宗教、キリスト教、仏教、イスラム教、さまざまな宗教を学んだ上でその共通点、普遍性を感じ取りたいといった動機がありました。でもう一つが、世界の紛争であるとか世界の諸問題を見たときに、一つ宗教というものが、鍵となって、いわゆる宗教紛争の多くが宗教紛争である場合が多い。でその解決をするためにはその宗教についていかにして考えていかなければならないか。宗教が違ければ宗教が違うとなぜ人は和解し合えないのか、理解し合えないのかというのが非常に深刻なテーマとしてありましたので、そういったことから、宗教について神学について、学ぼうとしました。
森山さんね、僕がアメリカに行った時ちょうどね、バネット長官がね、教育長長官が教育改革の宗教のことを言ったんですよね。それからハーバード大学もものすごいその教育改革の中で宗教教育のことを言いましたよ。これすごく新鮮な気持ちで受け止めたんだけど、そういうことについてちょっと触れてたんですか。
はい、今言おうと思ったんですけど、その前に私自身がその前の体験としまして、本の中でも少しだけ触れさせていただいたんですが、私自身が、自分のアイデンティティというか自分の、存在がどういったものなのかということを、考えて感じた、確信した内容というのが、いわゆる宗教的な体験、いわゆる、霊的な、簡単に言いますと神様あるいは大いなる存在と出会った、あ、神様というのは存在されているんだな、そして私自身を、私たちを、人類を愛されているんだなというふうに感じる体験がありました。そういったものが原点となって、今の私がありますし、それが一つの大きなモチベーションとなってやっております。なので勉強、よく聞かれるのはなぜそんなに勉強できるのかと、なぜそんなに頑張れるのかというのを、一言で言えば私は神様と出会ったからだというふうに感じております。それを、ストレートにお話しますと、理解できない場合が多いので、いろいろな表現を使っておりますが、そういった、原点が自分自身の個人的な体験としてありました。そういった体験、神ということ、単語がですね、どういった言葉でもいいんですが、天であったりアラーであったり、いろいろな言葉があると思いますが、そういった大いなも、そういった原点、人間の根幹にあるもの、原点にあるものとの出会いというものは非常に重要だというふうに感じております。そういったものを、提供できる、そういったものを考えさせる、感じることのできる教育というのは根っこの教育、根幹、教育の根幹にあるというふうに感じております。もう一つは、さまざまな宗教が世界にはありますし、日本にもありますが、その宗教の違いによって対立が生じているのも現実なので、いかに宗教という枠組みを乗り越えて、宗教団体という枠組みを乗り越えて、その中で普遍的に